B 面の右上の単語の解説です。33番、しのぶと34番のしのぶ。つまり、しのぶれどとか、しのびてのなどとひらがなで出た場合、それは意味的に忍者の忍の字の意味であるのか、それとも人偏に思うの意味なのか、それは文脈で判断するということになります。忍者の忍の字のしのぶですと、1、人目を避けるこっそりと、2、我慢する、こらえるということになります。これに対して、人偏に思うのしのぶは、懐かしく思い出すという意味のしのぶです。例えば、亡くなった先帝のことをしのぶるほどに、亡くなった先の帝のことを懐かしく思い出しているうちに、なんて使います。35番のすさぶ。これは時々正音になって、すさむとなることもありますけども、まあ、大体上の動詞につきまして、経に任せて何々する、なんてことになります。笛など吹きすさびてと言いますと、経に任せて、笛などを吹いてという意味です。36番のスマフ。字体の字の字であるという漢字のイメージを持ってください。男を住まいてければ。男は辞退したので。または男は断ってしまったので。それから、米印のいなぶという動詞も同じ意味です。拒否するの拒否の否。その否の字をいなと呼んで、送りをぶと呼んでるわけですね。いなぶ。これも断るという意味です。なんとかかんとかのいなびがたさに。何々の断りにくさに。なんてことになります。37番の住むは、文字通りそこに住んでいるっていう時ももちろんあるんですけども、一方では、夫として女のもとに通うという意味もあります。男、住まずなりにけり。なんていう時に、男は女のもとに通わなくなってしまった、などと訳す場合があります。38番の頼む。頼むは、四段動詞で、まみむむめめで活用するときと、下二段で、めめむむるむれめよと活用するときで意味が違います。四段の時には、そのまま頼みにするという意味です。で、一般に四段動詞が下二段になりますと、まあ、よく使役動詞になるんですけども、そうすると、頼みにさせるとか、当てにさせるとか、まあ、現代語で言いますと、期待させるのような訳し方になります。どちらかといえば、2番の下二段の方が狙われやすいと思いますから、まあ、例えば、接続助詞の手につなぐときの形などによく注意してください。手につなぐときは、動詞は連用形になるというルールがあります。これは、古文公式の23番の右下の方に、連用形は手と書いてあります。つまり、接続助詞の手につなぐと、自然と日本語というのは連用形になるわけですから、まあ、それが例えば、頼めてとなるか、頼みてとなるか、まあ、これによっても四段下二の区別ができます。頼めてというのは、これは、めめむと下二で活用していると考えるしかありませんから、その場合、頼めては当てにさせて、または頼みに思わせてということになります。これに対して、頼みて、の、みてのみは、まみ、というふうに余談で活用していると考えられますから、そのまま、頼みにして、という意味になるわけです。39番のたばかる。謀略の謀の字を当てますから、まあ、なんとなく、騙すという感覚が強いんですけども、古典で見る例としては、1番の、思案する、工夫するの方が多いと思います。大納言、あれこれと、たばからせたもうよ。というのは、大納言があれこれと思案なさったことにはと言ってるわけで、決して騙してるわけではありません。40番のタフ。このタフも、そのままこらえるとか我慢するという意味でもいいんですけども、ちょっと特殊な訳し方として、タフには能力があるとか、能力を発揮するという意味で使うことあります。これ近年の東大が傍線部解釈出しております。タフルに従いて褒美病は与えん。訳せ。というわけですね。この訳を知っておれば、そのまま能力を発揮するに従って褒美を与えようということになります。 41番、包む、包しむ、包まし。これらは、ひっくるめて、遠慮気遅れ。包む、包しむ、包まし、遠慮気遅れです。シャイなお姫様を想像してください。姫君は意図、包ましとのみおぼして。姫君は大層を気遅れしてしまうとばっかりお思いになって。では、こんなのはどうでしょう。木山先生のとこに、質問に行こうよ。誰かが誘いました。しかし、誘われた方は、俺はいいよ。ちょっと木山先生怖いしな。俺はいい。なんていう時に、包む、包しむ、包まし。遠慮気遅れ。となるわけですね。ただ、時に2番の隠すという場合も、時々出てきます。このことをは、いかでか関白に包むべき。どうしてこのことを関白に隠していくことができましょうか。なんてですね。隠すという場合もたまにあります。42番のとがむですけども、これは覚え方は、クラスの何々くんのことが咎められて、女子であれば何々くんのことが咎められて、男子であれば何々さんのことが咎められて、と覚えましょう。つまり気になるわけですね。初恋です。なんとなく気になってしまう。そういうことでとがむは、気にかけるとか心に留めるという役になります。中将が、イオスをサラサラと鳴らして中にお入りになったけれども、それをとがむる人だになし。といえば、そのことを、気にかける、心に留める人さえいないという意味です。まあ、基本的には、とがむで非難するという意味はないというふうに基本的には考えてください。43番のときめく、知ってると思います。ときめくは、ご寵愛されるですね。つまり、受け身のように訳すのがポイントです。やんごとなき際にはあらねど、ときめきたもありけり。というふうに、源氏物語の冒頭も始まっております。大層高貴で尊い身分ではないけども、ご寵愛されなさっていらっしゃる方が、いらっしゃったということですね。それから、社長に可愛がられますと、出世が早いというような、そういう感覚で使いますと、時勢にあって栄えるって訳もあります。で、これが、刺激動詞になりまして、ときめくということをさせるということで、ときめかすになりますと、帝が主語になって、何々をご寵愛するということになります。45番のトブラフですが、トブラフで訪れるって訳は簡単ですから、やはり狙い目としては、トブラウで訪れる以外の訳をどれだけ覚えられるかということです。例えば、病気の人をとぶらうであれば、見舞うと言うべきですし、世話をする、世話を焼くという場合もあります。それから、手紙を出すという場合もあるんですね。例えば、別れた夫は、それから二度と元の北の方にとぶらいもいたさで。まあそういう時に、正解が、二度と手紙を出すこともなかったという可能性はあるわけです。それから、3番目で、亡き人の菩提を弔う。あなたまでいなくなったら、一体誰が亡くなった帝を弔わむずらん。あなたまでいなくなったら、一体誰が亡き、先の帝の、菩提を弔うというのであろうか。なんというわけで、亡き人の菩提を弔うというのもあります。弔うは、時々は、つづまって、徒歩でも同じような意味を持つこともありますし、またその下に書いてある、訪れという単語と意味が1番、2番は重複しております。さらに訪れには、音を立てるというニュアンスもあります。46と47は、共に眺むです。46の眺むは、物思いにふけると訳します。秋も深まって、姫君はここ日頃、眺めさせたもうほどに。まあ、なんていう時は、秋になると物思いっていうのは一つの常識ですから、やはり、今の場合ですと、物思いにふけていらっしゃるということになりましょう。しかし、時には、何々という歌を、眺めさせたもうなんていう場合には、英単の A の字で、シーカを声に出して読むという意味になります。48番、なずむ。このなずむの覚え方は、泥というふうに考えてください。なずむの漢字は泥です。 泥の中に足突っ込んで前に行けないような状況です。それが一番です。行き悩むとか、滞るですね。岩がゴロゴロと転がった席の岩角に、馬もまたなずみて。岩がゴロゴロと転がった席の岩角に、馬もまた行き悩んで滞って、というわけですね。金八先生の、歌に、暮れなずむ町のというのがありますが、まあ、あれも一番の意味です。暮れそうで暮れないで時間が滞っているような、まあ、そういう時間帯のことを暮れなずむ頃なんていうわけですね。さて、2番の意味もあります。私の心が一つの泥の状態になっていると考えまして、そこのあるところに足をズボッと突っ込みますと、まあ、そこから抜けなくなってしまう。まあ、同じことばっかり考え続けている。まあ、そんなニュアンスで、なずむの2番は、こだわるとか執着するという意味です。この、肯定する、この、関わる泥と書きましてですね、物事に肯定するという言葉もあります。まあ、そういうわけで、例えば、世の人は、歌を読まんとすることに、なずみたるがゆえに、かえって歌が読めんのである。今のような例は、世の中の人は、歌を読もうとこだわってるがゆえに、かえって自由に歌が読めないのであるというようなことを言ったわけですね。49番の悩むですが、まあ一般に悩むとか悩ましとか悩みというのは、精神的なものではなくって、本当に身体的な病気と考えてください。病気になるという意味です。50番のネブ、姫君もようようネビまさりてのネブは、大人っぽくなる、成長するという意味ですね。姫君もだんだんとねびまさる。こんな表現で覚えてください。大人っぽくなる、成長する。51番のねんず、これも複合左辺です。ねんずの意味は、我慢すると祈る。この2つです。52番、ののしる。これも現代語のような、非難のニュアンスがないというのがまず基本にあります。大声で騒ぐとか、まあ、時には世間で評判になるといういい方で使うこともあります。歌読みとして、その当時、世に罵りけるほどに、なんて言いますと、まあ、歌人として世間で、その当時、良い評判であったということです。53番の筆、筆。これは、その漢字、お漬物の漬け、お茶漬けの漬け、その使ってるっていう漢字で覚えてください。ですから、ひつひつっていうのは、もう水に浸かってるわけですから、濡れるっていう意味になります。濡れる、濡らすです。袖ひじて、結びし水の凍れるを、袖ひじてと言いますと、袖を濡らしてという意味になります。54番のマーク、これ下二段動詞です。儲けずとなって、けいけいくくるくれけよと活用します。意味は、プレパライト。準備する、用意するという意味です。以前、京都大学が、自分の夫の、常幸は、鎌倉に護送されて、もう死罪になってしまう。もう自分の夫は助からないんだ。と、妻の口頭のない死は、重い儲けつるに、と出したことがあります。つまり自分の夫は、もう助からないということを、妻の口頭のない死は、重い儲けつるに、つまり、あらかじめそういうふうに思って、準備していただけどもという意味です。これを意訳せますと、妻の口頭のない死はそのことを覚悟していたけれども、こんなふうになると思います。しかし原義としては、黙っていうのは準備する、用意するという意味なんですね。そこから発展して考えてください。55番の守る、守る。まっていうのは目です。目の周りには眉毛、まぶた、まなこ、まつげ、まなざしなどというふうに、みな、まがつきます。まは目なんですね。その目で、守るわけですから、見守るとか、じーっと見つめるということになります。ちなみに、姫君の、まみのほど、の色つやなども、なんて、このまみという名詞で出てくるときありますが、これは目元という意味になります。以上が、B 面の右上の解説でした。